2ページ、3ページです。女性の視点で作る命を守る防災の町。地球温暖化による気象災害や高い確率で発生するとされている南海トラフ地震。災害はいつか起きるではなく、必ず起きると言っても過言ではありません。こうした自然災害に強い町を作るため、女性防災士を中心に地域の女性が集まり、防災意識を高める活動が始まっています。その第一歩として、5月に佐伯市女性防災ワーキンググループが開催されました。防災における女性の視点や多様性への配慮、また日頃から地域コミュニティの大切さなど、さまざまな意見が交わされました。避難所運営には女性の視点が生きてきます。災害時、避難所運営をスムーズに進めるには、女性の視点がとても大切だという話が挙げられました。トイレの環境づくりや、更衣室、授乳室やおむつ替えスペースの確保、生理用品の備蓄などは、女性だから気配りできることがあるはず。中でも、過去の避難所で、特に深刻とされてきたのがトイレの問題です。水道が使えなければトイレ掃除もできず、清潔に保つことも難しくなります。避難所生活では、食事や睡眠と同じくらい大切なのが排泄の環境。トイレを我慢すると不健康につながるので、事前に各自で防災トイレなどを備え、実際に使ってみる体験も必要ですね、という意見が出ていました。また、避難生活における性加害のリスクを防ぐためにも、安全を意識した行動が求められています。不安や困りごとを少しでも減らせるよう、最初から女性が意思決定の場や運営に関わっていることが大切。そのために、日頃からできる地域の体制づくりが急務となっています。子どもと一緒に防災の知識を身につける大切さ。何から始めたらいい?と迷ったときは、家族や友人と一緒に知識を身につけるのもおすすめです。ワーキンググループでは、子どもが防災について学べば、自然と親の意識も高まるのでは、という前向きな提案がありました。例えば、防災キャンプや紙芝居、クイズ形式の防災学習などに学校や地域で取り組めば、参加した子どもが家庭で話題にしたり、親子で参加するきっかけにもなります。そういった視点から、市では自ら防災活動ができる子どもの育成サポートとして、ジュニア防災リーダー、詳細は4ページの取り組みをスタートします。顔の見える関係が命を救います。乳幼児連れやペットの飼い主、障害のある人、車椅子を利用している人など、特別な支援や配慮が必要な人こそ、ぜひ避難訓練に参加して意見を聞かせてほしいという声が上がりました。また、地域に住む外国籍の人にも積極的に訓練に参加してもらい、文化や習慣の違いを共有してもらうことも重要です。そこに住む人がお互いの事情を知り、顔を覚えることが緊急時のスムーズなサポートへとつながります。会話をすることがいざという時の気づきに。地域によっては住む人の男女比や年齢層、外国人の数などは異なるために、災害時にはそれぞれに合わせた柔軟な対応が求められます。そのためには、日頃から地区の行事に参加するなど、少しでもコミュニケーションを重ねておくことが大切です。また、職場や学校、消防団、習い事などの場においても、さまざまなコミュニティで、防災について話す機会を持つことで、お互いに足りないものや必要なことに気づき、いざという時に協力し合える輪が広がります。災害時、誰一人残さない、 防災に強い町になるために、まずは一人一人ができることから始めてみませんか。防災に関する相談や問い合わせは防災機器管理課まで。防災ブック、パンフレットも活用ください。二次元コードで紹介しています。佐伯市女性防災ワーキンググループに参加した皆さんをご紹介します。佐伯市防災士会女性部副部長寺島久江さん、佐伯市防災士会女性部川野和子さん、佐伯市防災士会女性部部長渡辺さなえさん、社会福祉協議会佐伯エリア二層生活支援コーディネーター鹿間智美さん、佐伯方面隊女性消防団部長江藤義美さん、佐伯方面隊女性消防団班長福島博子さん、社会福祉協議会地域福祉課ボランティア担当玉野井明子さん、コミュニティ創生課小野愛さん、防災機器管理課松山美穂さん、大気民祭日本語学校谷口さとみさん、社会福祉協議会弥生エリア二層生活支援コーディネーター木原慶奈さん、それぞれ写真付きで紹介されています。正しく学んでほしい防災を学ぶ実践事業を実施、女性防災士や女性消防団が佐伯民祭日本語学校で防災を学ぶ実践事業を実施した時の様子、参加した学生たちは地震体験者や災害 VR の体験をしたり、土砂災害を模型で確認しました。またハザードマップの確認や非常食の試食なども行いました。実施事業が写真4枚で紹介されています。実践事業に参加した田人さんの言葉、知ることが安心につながりました。写真終わり。4ページです。災害に強い人と町を、防災士養成研修の受講生を募集します。地域の防災活動で中心となる役割を果たす防災士を目指しませんか。時9月26日土曜から27日日曜9時から17時全2日間、27日日曜16時50分から防災士取得試験を行います。ところ津久見市民会館、津久見市大字津久見浦3825-100、定員30名程度、受講料無料。なお申請者多数の場合は防災士未養成地区女性などを優先する場合があります。申請期限7月31日。申請方法、自主防災組織代表者区長などにご相談ください。事前に各区長に配布した申請用紙に必要事項を記入の上、自主防災組織代表者の推薦書を添えて防災機器管理課まで、または振興局に提出してください。問い合わせ、防災機器管理課本庁舎5階81番窓口、電話 22-4578。 未来の町を守るジュニア防災リーダーになろう、参加者募集。市では災害から命を守り、安全安心な町づくりをつくるための新しい挑戦として、今年度からジュニア防災リーダーの養成をスタートします。子どもたちが防災を学ぶことは、家族みんなの防災意識を高める大切な一歩です。大切な家族や地域を守るリーダーとして、一緒に楽しく防災を学んでみませんか。募集人数、全体で100人程度。開催場所、消防本部多目的ホール。研修スケジュール、1日講習、対象グループ、小学1年から3年生、7月26日日曜日10時から16時、 小学4年から6年生、8月2日日曜日9時から17時、中学生、8月9日日曜日9時から18時。なお、研修中、万が一負傷した時には、佐伯市が行う事業にて適用される市民総合賠償保険にて対応します。現地集合、現地解散です。年代に合わせた楽しい講習です。小学生は遊びを交えて楽しく学び、中学生は本格的な救命講習などに挑戦します。かっこいいベストをプレゼント。研修を修了した方には専用のベストを配布。地域の避難訓練などで活躍のチャンスがあります。中学生はステップアップ可能。希望者は地域の推薦を受けて防災士の資格試験に挑戦することも可能です。また、年度末には活動した内容をみんなで報告し発表し合う振り返りの場を設けます。申し込み期限7月13日月曜。申し込みはこちらから二次元コードあり。問い合わせ防災機器管理課本庁舎5階81番窓口。電話 22-4567。事前復興計画を進めています。大規模災害への備えとして、市では被災後の迅速な復興と理想のまちづくりを事前に見据えた事前復興計画の策定を令和5年度から進めています。令和7年度はモデル地区の蒲江・縄川地域で具体的な計画を策定し、令和8年度は戸町台・与野津地域で策定を行う予定です。また、地域の未来を担う日本文理大学附属高校と佐伯方南高校の生徒たちを対象としたワークショップを開催。佐伯市の好きな場所や災害後も残したいものをグループで話し合い、若者の新鮮な視点を計画に反映させています。5ページです。日頃からできる緊急時の備えを確認しておきましょう。2つの新しい防災ハンドブックが完成しました。障害のある方に向けた私の防災ハンドブック。避難所で配慮してほしいことや知っておいてほしいことなど、自身の特性に合わせて個々の必要な防災情報を書き込めるようになっています。一人一人に合った自分だけの防災手帳として活用ください。二次元コードあり。ペットのための防災ハンドブック。大切な家族の一員であるペットも被災します。飼い主とペットの安全確保のため、同行避難は基本ですが、動物アレルギーを持つ人への配慮などから、避難所内では人間と同じ空間で過ごすことはできません。ペット用品のチェックリストや避難所での配慮すべきことなど、事前対策やお互いの理解を深めるための情報が詰まっています。二次元コードあり。もしも南海トラフ臨時情報が発表されたら、南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合に、気象庁からは、南海トラフ地震臨時情報が発表されます。南海トラフ地震臨時情報が発表されたら、まずは正しい情報の入手を。防災行政ラジオやケーブルテレビの行政チャンネルを使い、いち早く正確な情報を手に入れてください。次に、事前避難対象地域の避難対象者は迅速に避難。対象地域に住んでいる人は、津波の心配がない安全な地域へ速やかに避難する必要があります。誰一人逃げ遅れないために、日頃の備えと避難場所の確認を。万が一の時、一人一人が安全に避難するためには、日頃からの準備が不可欠です。自分の住む地域やよく立ち寄る場所の特徴、危険性などを把握し、 どこへ避難すべきかあらかじめ確認しておきましょう。市では様々な機関や事業所と防災協定を締結し、災害時に迅速な支援が行われる体制などを整備しています。津波避難施設マップを事前に確認しておきましょう。津波の浸水が予想されている区域には、避難路や避難スポットが整備されています。避難先には大きく分けて以下の3つがあります。1つ目、津波避難ビル、一時避難、緊急時に避難できる高層ビル。2つ目、津波避難場所、安全性が確保できる高台など。3つ目、津波避難施設、津波避難施設マップはこちらから確認を。二次元コードあり。ポイント、避難ルートは歩いて確認。避難先まで何分かかる？夜や雨の日は歩ける？道が塞がったら別の経路はある？歩いて確認をしておきましょう。問い合わせ、防災危機管理課、本庁舎5階、81番窓口、電話22-4567。